今日は箴言の29章です。このところには神に従う幸いが語られています。一節のところに、叱責されてもなおうなじを固くする者は突然打ち砕かれて癒されることがないと出てきていますけれども、うなじというのはこれは首筋のことであるわけです。時には子供が悪いことをして親が謝りなさいと言って頭を押さえる、ところが子供はなかなか頭を下げようとしない、うなじが怖い、それは固くなな心ということを意味しているわけですけれども、心の固くなものはその心が癒されることはないということですが、私たちはこの柔らかい心を持つ、神に従う、そのことによって祝福を得ることができるわけです。4節に、正義によって王は国を建てる、重税を取る者は国を壊すと出ているわけですけれども、ダビデまたソロモンは本当に神様を恐れ愛して正義によって国が建てられていったわけです。ところがソロモンの息子であったレハブアム、彼はその王位を継承した時に何をしたのか、重税を取り立てるということをしたわけです。自分はソロモンよりも偉い、力がある、そう言って彼は権力を振るい重い税を課した時に人々は反発し、なんと国は南ユダ王国、北イスラエル王国に分裂する、もう国が破壊される、そのようなものになったわけです。彼はその心が固くなであった。そして11節に、愚かな者は感情のすべてをぶちまけ、知恵のある人はそれを内に収める、その怒りを収めることができず、そして権力を振るう。22節に、怒る者は争いを引き起こす、憤る者には多くの背きがある。怒り、そしてまたそれに対する憤り、国はバラバラになっているいくわけです。そしてまた私たちもそのように自分の感情をコントロールすることができなければ、まさにそれはこの破滅へと向かっていってしまうことがあるわけです。私たちは神様の前にへりくだらなければならない。23節を見ると、人の高ぶりはその人を低くし、へりくだった人は誉れをつかむとあるわけですけれども、神様の前にへりくだっていく、そのことによって神様は祝福を与えてくださるわけです。18節に、幻がなければ民は好き勝手に振る舞うとあるわけですけれども、神様がこの将来的なものを描き、そしてまた心に与えてくださる。この幻、英語ではビジョンと出てるわけなんですけれども、心に映し出されるその情景、神様が示してくださるものを見なければ、人間はもう勝手に自分好きのことをやって生き、しかしそれは決してこの栄えていくものではないということがあるわけです。それこそヤコブは、彼はもう自分の欲で生きる人であったわけです。そして兄の財産も全部自分のものにしようとした。しかしそのことが分かり、彼はこの母リベカの兄であった叔父ラバンのもとに逃げていかなければならない。彼が手にしたのはもう本当に杖一本しかなかったわけですけれども、彼が荒野でそこで休んでいた時に、神様はこのビジョンを示された。 彼が見たその幻は何であったのか。それは天が開けて、そしてはしごが下ろされ、そのところをなんと御使いが上り下りしているのを彼は見たわけです。それはまさに十字架を意味するものであり、神様が救ってくださる。彼はその幻を見たときに、そのところを神の家ベテル名前をつけて、そこで彼は礼拝をしたわけです。そして彼は、おじラバンのもとに行き、羊やヤギを飼うということをしたわけです。しかしまたそのおじも非常に狡猾で、言うなればこのヤコブをただ働きさせるような状況であったわけです。13節のところを見ると、貧しい者と抑圧する者は出会う、主はこの両者の目に光を与えられる。神様はラバンにもまたヤコブにも光を与えられる。そして14節を見ると、真実をもって弱い者を裁くを、その王座は常しえまでも固く立つ。神様の裁きは公平であるわけです。そして正しいことを神様はなしてくださる。25節に、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。ヤコブは長い間ただ働きをしていったわけですけれども、しかし彼は人を恐れたのではなくて、もう主に信頼していく、本当にこの主の御心に従っていった時に、ますます神は彼を豊かに祝福されたわけです。もうその時彼は多くのものを得て、そしてもう一度自分の生まれた地に帰っていくということとなったわけですけれども、26節に、支配者の顔色をうかがう者は多い、しかし人を裁くのは主である。彼は主なる神様に従っていき、やがてはこのアブラハム・イサクの信仰を受け継ぐ、まさにその三代目のヤコブとして彼は祝福され用いられるものとなったわけです。私たちもまた主に従っていく、主の御心の中に歩むことによって大きな幸い祝福を得ることができます。